議長より一般質問の機会をいただきましたので質問させていただきます。平成19年に地区公園として併用開始された船場公園は、令和2年に道の駅留萌が整備され、令和3年に道の駅留萌条例が制定され、令和4年には屋内交流遊戯施設チャイルモが開設され、現在モンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画案が示され、今後さらに大きく変化をしようとしております。また隣接する JR 留萌駅は令和5年に廃線となり、今後船場公園エリアと駅前周辺エリアの構造全体が大きく変容していることが想定されますことから、大項目1点、今後の船場公園エリア駅前周辺エリアの整備についてお伺いします。旧 JR 鉄道用地は町中でまとまった敷地の確保が可能で、道の駅から町中の誘導を図る上で極めて重要なエリアであり、新たな人のにぎわいや地域の稼ぎを生む視点から有効活用することができ、今後の魅力ある留萌市のまちづくりにつながるものと考えられます。留萌市ではこの壮大な敷地を活用し、本格的なアウトドア観光を軸とした観光事業の推進に磨きをかけ、旧 JR 留萌駅に隣接した道の駅留萌からインフラ施設整備をし、船場公園エリアにモンベルアウトドアビレッジ留萌拠点施設の建設を計画中ですが、船場公園エリアの整備だけが先行し、将来の船場公園エリアと駅前周辺エリアの連携などの展望が明確に見えてこないと市民からの不安の声が多数ありますことから、何点かお伺いします。はじめに中項目1点目は、モンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画案についてです。昨年、留萌商工会議所より市に留萌市経済活性化案で要望書提案がありました。留萌地域活性化のまちづくり、留萌経済の発展の期待など、とても説得力があり心に刺さる素晴らしい提案書でした。その中でもアウトドアアクティビティ拠点の配置変更の提案があり、現在拠点整備の配置場所については、当初構想で示した位置から変更になり、今後整備が検討されている新交流複合施設との有機的連携や歩行空間の設備により、エリアの一体感の創出が期待でき、今後の施設整備がより明確になったと思います。ただこのアウトドアアクティビティ拠点は、飲食施設などまだ明確に市民には見えてない部分がたくさんあります。今後市民にも身近でアウトドアを感じていただき、生活機能効果期待感を上げて考えてもらえるよう、市長自ら SNS、インスタ、Facebook、X、TikTok などの動画配信をし、市民と一体感の醸成を図るお考えはないのか、市長の見解をお聞きします。次に、中項目2点目は、モンベルアウトドアビレッジ留萌の後年整備についてです。モンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画案の全体土地利用計画では、 光年整備に RV パークなどオートキャンプ場を作る案が想定されております。しかし最近では大手アウトドア製品メーカーでの純利益の大幅減という衝撃の決算が発表され、新型コロナ感染が拡大した当時は3密を避けられると一気に人気が高まったキャンプブームも終焉かという報道が出たことから、モンビルアウトドアビレッジ留萌の整備に対する市民の不安の声も聞こえてきております。今後光年整備でコテージやオートキャンプ場を整備した場合、将来的にどこまで投資効果が見込めるのか不安に感じます。そこでキャンプ場の一部を本格的なキャンパー向けではなく、ファミリーキャンプ向けや市民中心と考え、子育て世代、高齢者、国籍、障害者など多様性を重視し、安心安全に暮らせるコミュニケーションのみんなの広場、いわゆるインクルーシブ公園を整備するように計画の一部を変更した方が良いのではないかと考えますが、市長の見解をお聞きします。次に中項目3点目は、旧 JR 留萌駅跡地の新交流複合施設についてです。留萌市民が一番望んでいることは、自分たちも利用できる市民のための施設です。旧 JR 跡地に社会教育施設または市役所の一部機能が移転し、現在の駅前周辺エリアに街中型公共施設が実現すると、そこから留萌市の顔づくりが展開されていくと思います。駅前周辺エリアに交通機能、行政機能、文化交流機能、飲食観光機能などが集積することにより、市民の使いやすいコンパクトな街づくりが生まれると感じます。市長は一昨年の議会で、今後5年以内に個別の建て替えではなく複合施設への集約を念頭に置きと答弁されておりました。そこでその後の進捗状況はどうなっているのか、具体的にどの施設、どの一部機能が移設されるのか、将来的に市役所本庁舎の移転もあるのか、新交流複合施設に関して現在想定されている内容を具体的にお聞かせください。また新交流複合施設の整備を予定している旧 JR 跡地は海抜が低い場所ですので、津波や洪水などの災害に対して施設を整備する際はどのような対策を考えているのかお聞きします。そして現在進めているモンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画案と並行し、新交流複合施設計画についても市民に説明し、市民の意見を反映しながらまちづくりを進めるべきであると考えますが、市長の見解をお聞きします。最後に中項目4点目は、駅前周辺エリアの新たな取り組みについてです。旧留萌駅周辺にお住まいの方や商売をされている方々からは、 JR の廃線によって人通りがまばらになってしまったことにより活気がなく、将来的に商店街もなくなるとか、モンベルショップや将来的な古電池などの集客は本当に見込めるのかとか、旧駅前周辺までの誘導は見込めるのとかの声が聞こえております。また市民からは、 共交通機関のターミナルが欲しい、そこからどこにでも行けるようになればいいとか、温泉または浴場施設はできないのかとか、市はこの辺りの住民と話し合う機会は持たないのかとの声や市のお話を伺った方からは、将来的な青写真が見えないなどと不安の声も上がっておりますが、道の駅留萌および旧 JR 跡地を再開発することにより、少しでも活気が戻ることを期待する声が多いのが現状です。今後、道の駅を軸とし、アウトドアアクティビティ拠点施設から旧鉄道施設用地を一体的に活用し、街中へ誘導する計画がある中で、これからにぎわいの創出ができる街中として、駅前周辺エリアは再生できるのではないかと期待しております。そこで、道の駅留萌と駅前周辺エリアの一体感を出すため、コンセプトを固めて整備を進めた方が良いと思われ、道の駅と駅前周辺エリアの連動を見据えた街づくりの方向性について、市長の見解をお聞きします。以上で1回目の質問を終わります。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
鈴田議員のご質問に答える前に、議長、会議録の訂正を求めたいんですけども、よろしいでしょうか。先ほど、宇川議員の質問の際、私の方から KPT と言ってしまいましたが、KPI に訂正をお願いいたします。はい、それでは、鈴田議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、今後の船場公園エリア、駅前周辺エリアの整備についての中で、中項目1点目、モンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画案についてとして、私が自ら SNS などの動画発信をし、市民と一体感の醸成を図る考えはないかについてのご質問でございますが、本プロジェクトを推進していくにあたり、今後、拠点施設などの利用中心となる市民への情報を発信することが大変重要だと認識しているところでございます。先般、北海道留萌高等学校電気建築科3年生の卒業研究で、留萌盛り上げ隊として、関係人口の増加を題材に研究を進めていただき、1年間の成果として、旧留萌駅跡地を活用した開発案の発表をしていただいたところでございます。このように、地元の若者たちにも広くアプローチできるよう、留萌市公式 LINE やインスタグラムなど、SNS を活用した効果的な情報発信を行うとともに、新年度新たな施策として、市の主要な施策を紹介する動画コンテンツを作成し、さまざまな媒体での活用を検討しており、留萌市や留萌管内で楽しめるアウトドアアクティビティや、モンベルとの連携によるまちづくりについて、情報発信することで、本プロジェクトの実現への機運を醸成してまいります。次に、中項目2点目、モンベルアウトドアビレッジ留萌の後年整備についてとして、キャンプ場の一部を本格的なキャンパー向けではなく、ファミリーキャンプ向けや市民中心と考え、インクルーシブ公園として、 整備する考えはないかについてのご質問でございますが、基本計画案においては構想で整備を計画していたコテージ等やキャンプ施設などの整備を見直し、拠点施設を除くビレッジエリア整備については皆様のアイデアもいただきながら改めて検討してまいりたいと考えているところでございます。拠点施設と連動して公園内の広大な敷地を活用したアウトドアの楽しみ方を提案することも重要な視点であり、登山やサイクリングなど本格的なアウトドアアクティビティのほか、お年寄りから子どもまで幅広い年齢層が楽しめるようなロゲーニングやモルック、チェアリングなどの気軽に楽しみ、健康の増進につながるようなアウトドアアクティビティのメニュー化も検討を進めているところでございます。アウトドアビレッジ留萌の一部を利用してインクルーシブ公園として遊具などを整備することにつきましては、今後道の駅留萌が成長する道の駅として進化していく中で、障害のある方を含め多くの方々が利用しやすい施設となるよう、他施設の事例などを研究しながら機能の充実を図ってまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、旧 JR 留萌駅跡地の新交流複合施設についての中で、進捗状況と集約される施設や機能、本庁舎の移転の可能性を含め、現在想定している内容についてのご質問でございますが、令和5年度当初予算に新交流複合施設整備検討支援業務委託料を計上し、これまで受託事業者や町内ワーキンググループにおいて、基本方針、基本理念、整備方針といった前提条件や庁舎機能の移転案、集約すべき機能、施設規模や配置案などといった概略施設内容、利用可能な財源を含めた概算事業費などについて、8回にわたり協議を重ねており、その内容を踏まえまして、今年度末までに基本構想の骨子案が受託業者から提示されることとなっております。そのうち集約すべき施設や機能といたしましては、令和3年度末に留萌市公共施設整備検討会議から提出のあった報告書の内容を受けて、日常的に多世代の市民が集まり、市民の居場所として普段使いできるフリースペース機能や催事や会議など多目的に利用できるコンベンションホール機能、さらには複数交通の路線集約など町の交通結節機能のほか、一時避難や災害時に代替利用可能な施設機能など、町中における新たな防災対策としての役割も担う施設として想定しているところでございます。また庁舎機能の移転も検討しており、町内議論を加速化させる観点からも、新たに町内に新交流複合施設のさらなる検討推進を図るセクションを設置し、引き続き継続協議を図ってまいりたいと考えております。次に、施設を整備する場合の津波や洪水など災害への対策についてのご質問でございますが、旧 JR 留萌駅跡地周辺においては、津波によって想定される浸水深は 0.5 メートル未満、また洪水によって想定される浸水深は 0.5 メートルから3メートル程度と認識しております。これらの状況を踏まえ、防災対策につきましては、津波の想定に基づく施設設計とし、津波による構造体の性能確保を行うほか、 水損被害を受けにくい場所へ自家発電設備の配置や庁舎機能や災害時における避難場所としての活用が想定されるホール機能等については2階以上に配置することなどについて検討しているところでございます。また駅跡地周辺には一時避難できる高層の建物が少ないことから施設屋上に避難兼展望スペースを設けるほか災害時に代替利用可能な施設機能を検討しているところでございます。次にモンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画案と並行し新交流複合施設についても市民に説明し意見を反映しながら進めることに対する私の見解についてのご質問でございますが、モンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画案につきましては市民の皆様に公表し意見や課題情報等をいただき提出された意見等を考慮して政策決定を行うため令和6年2月22日からパブリックコメントを募集するとともに3月7日から留萌市役所のほかハートフル留萌産業会館において順次市民説明会を開催しているところでございます。一方新交流複合施設につきましては先ほどご答弁させていただきましたとおり今年度末までに受託事業者から基本構想の案が提示される予定でありますことからそれを踏まえて議会における公共施設整備調査研究会への説明とともに今後経済界や市民などとの議論を深めながら次のステップとなる基本計画の策定につなげてまいりたいと考えております。次に中項目4点目、道の駅と駅前周辺エリアの連動を見据えたまちづくりの方向性についてのご質問でございますが、深川留萌自動車道の留萌インターチェンジの開通により地域へのアクセスや道路利用者の利便性が向上し、主要都市の札幌、旭川と留萌を結ぶ国道の交通結節線に位置する立地を生かし、道の駅留萌は新たな観光需要を誘導しております。また隣接する旧駅前周辺エリアにおいても、配線を転換期として、これまでの駅裏と駅前の動線が確保されることにより、スムーズな人の流れを生む可能性が期待でき、留萌管内のゲートウェイとしての位置づけや、かつてのにぎわいを取り戻すための極めて重要なエリアと認識しているところであります。また、第6次留萌市総合計画の後期基本計画においても、JR 留萌駅周辺地区の環境、立地を生かしながら、コンパクトなまちづくりとにぎわいの再生を目指し、新たな公共施設の立地誘導を図り、利便性の高い都市機能の集積、快適な移動、公共交通環境や交通結節機能等の構築に向けて、官民連携により具体的な検討を進めるとしており、道の駅と一体となってエリアとしての付加価値を上げるようなまちづくりを進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
7番、鈴田君、ごめんなさい。
それでは再質問させていただきます。先ほど鵜川議員と結構被る部分がありましたので、そこは省略させて簡単に何点かご説明再質問させていただきます。大項目1点、今後の船場公園エリア駅前周辺エリアの整備について、中項目1点目、モベルアウトドアビレッジ留萌基本計画案について再質問いたします。 現在市では留萌市公式 LINE、LINE アカウントやインスタグラム、広報留萌など市長の考えや構想をそちらで発信して、新年度はモンベルとの連携によるまちづくりの情報発信をすると言っておりましたが、やはり市長自らの言葉が足りないのではないかと感じております。本当に市民に求められている情報、この構想についてもっと市長が前面に出て考えを発信する必要があると感じますが、市長の見解をお聞きします。
市長。
はい、私のメッセージの、欠如といいますか、やはりある程度自分の思い夢を語ることはできると思いますが、まだ今基本計画案という状況の中で、そこはやはりちょっと控えさせていただきながら、ただやはり、市政懇談会や町内会長会議などそういう中で、お話をさせていただき、そして意見をいただく、これからもこの基本計画案から、実施に向かう、実施計画に向かうにあたっては、やはりより強い発信をしていきたいと考えているところです。
鈴田議員。
選挙権の引き下げに伴って、若年層に対して政治の関心を高め、留萌市の取り組みや活動を見える化を市長が積極的に理解していただけると、若年層からもまた市長不安がまた増えるのではないかなと思うんですよね。市長の気持ちを今後子どもたちや高齢者に分かりやすく高齢者向けのコンテンツを作成するのはどうでしょうか。お考えを聞きたいです。
市長。
これからというか、やはり、先ほども1回目の答弁で答えさせていただきましたが、留萌高校の研究発表などにおいても、やはり気にかけていただいているなというような感じを受けております。毎年私もですね、高校生の発表会には出席をさせていただいて、最後公表というのを述べさせていただくことになっておりましたが、今般、大雪のため延期になって、最終的には学校内だけで、発表会をするということだったもんですから、その中でこの留萌盛り上げ隊、という形で、そこにいるとまた私もすごく盛り上げたいというふうには思っておりましたが、今後またいろいろな場面、それと、高齢者につきましては、毎年明石家大学において、講演もさせていただいております。広い世代に大きく発信するというのは、FM モエルを活用させていただくだとか、さまざまな点で今後の考え方というもの、また今夢を描く留萌など私としても発信をしてまいりたいと思います。
鈴田議員。
わかりました、ありがとうございます。特別職である市長と副市長にもうこれから自ら積極的にアピールしていただいて、魅力的な情報発信に期待したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは中項目2点目、モンベルアウトドアビレッジ留萌の後年構想についてお聞きします。具体的な数字は広報やホームページで出ているんですが、それは単なる予想や市側の都合のいい数字ではないのかなということで、今キャンプブームの終焉という報道がある中で、後年整備にあるコテージや オートキャンプ場について将来的に投資した費用に見合う効果が見込めるのかをお聞きしたいです。
市長。
私は決してこのアウトドアブームが終焉したというふうには思ってません。より一層ですね、家族の絆を求めたり、やはり、家族の大切さというものをやはりこのキャンプですとかコテージですとか、そういうような形で、行っていってほしいというふうにも思ってます。ただやはり、コテージが私が描いてたイメージよりも相当高額なものにちょっとなったということも含めて、もともと軽減した形で、またルモイ産材など使えないか含めて、今後やはり検討をしていかなきゃならないのかなというふうに思っています。今考えているのはやはり手ぶらで来てもこういろいろ挑戦できる、レンタルできるですとか、そういうことをですね、これから試行的な運用の中で進めていければというふうに考えているところです。
鈴田議員。
キャンプっていうのはソロキャンプや少人数ファミリーなどさまざまなスタイルがありますが、本来キャンプは大自然の中で日頃の日常から離れて、私なんかぼーっとしたりとか、そういった何もない時間を楽しんだり、自然の中で外で食べるご飯を楽しんだり、何もない夜の闇の中で薪を見ながらぼーっとしたりとか、そういうのを求める方も多いと思うんですよね。しかしそう考えると景観的に船場公園エリアにキャンプ場は癒されるか静かに過ごせるキャンプ場とはちょっと言えないんじゃないかなと思うのですが、そこはどうお考えですか。
市長。
それぞれ、考え方というのはあると思います。私は意外と寂しがり屋ですから大勢でいたい、一人キャンプはなかなか難しいかな。ただそういうふうにいろんな人の尊厳が生かせれるというふうにもなろうかと思います。まずはお試しも含めて、周辺エリアでのまた活用、また留萌港はご存知の通り釣り客が非常に多いということも含めてですね、釣りをしながらキャンプをするですとか、そういうことも港の浸水性というのが生かされてくるのではないかなというふうに思ってます。今後さまざまな意見を集約しながら、どういうものが今年度に必要になってくるのかというのは、本当に私たちはエリアとしてゾーニングしましたけども、皆さんの意見をこうもっともっと反映できるんじゃないかなというふうに考えているところです。
鈴田議員。
確かに市長のおっしゃる通りで、キャンプの仕方とか考え方は人それぞれであって、いろいろな考え方があると思う。それは本当にもっともだと思います。ただこれは確認なんですけども、先ほど私が答弁した中でアウトドアビレッジルモイの一部を利用してインクルーシブ公園として遊具などを設備することについては、今後成長する道の駅として進化していく中で、このインクルーシブ公園というのは障害のある方を含め多くの方が利用しやすい施設となるよう、他施設の事例などを研究しながら機能の充実を図っていくとおっしゃっていましたが、やはりもっと家族や市民の考えを構想に入れ込んでほしいなと私は思うんですよね。お子様や高齢者にも優しい、市民が使いやすい施設をやっぱり整備していただきたいなと思っている中で、このインクルーシブ公園は公園を訪れる誰もが障害の有無に関わらず一緒に楽しく遊べる公園ですので、 まあ本来みんなの場所の公園が身体の障害のある子も知的障害や発達障害がある子も外国人にとっても利用しにくい状況、今現状ではとても利用しにくい現状がありますので、先ほどのキャンプをしながら家族連れやそういったファミリーキャンプ層の増加を狙っていくことも考えたら、キャンプをしなくても、まあ雨の日とかは屋内はチャイルも、天気の良い日は外の公園、子どもたちは遊べるためにわざわざ留萌に、留萌駅の道の駅を目指してくれる人が増えると思うんです
。鈴田議員、少し端的に質問をよろしくお願いいたします。
で、こういった、すいません、やっぱりまたインクルーシブ公園っていう確認なんですけども、やっぱりまたないのかちょっと再度確認させてください。
市長。
インクルーシブ公園、ということですが、市の公園施設っていうのを、今までは色分けをしながら、それぞれの役割分担、鴨岩公園についてはキャンプ場の整備をしたり、パークゴルフ場がそこにあったり、遊具といいますか、ものを新しくこう変えていたりしている状況です。また高砂公園は高砂公園として遊具などを整備で、当初船場公園っていうのはやはり広大な芝生とその中で自由にこう遊べる環境づくりということで、そういう公園的な遊具の設置はしないという方向性で、進めてきたところです。今後やはりそれぞれ閉めて違うところに集約化する、ということも、これも議会議論になってくると思いますので、これからちょっともこのモンベルとは話がちょっと変わってくるんじゃないかなと思います。チャイルモの外側の施設としての考え方ということにもなろうかなというふうに思いますので、その辺はまた公園管理している所管とも協議しながらですね、さまざま取り入れていけるものがあるのか、先ほど言った通りそれぞれの公園の役割として、色分けをしていくということも必要になってくるのかなというふうに考えているところです。
鈴田議員。
長々とすいませんでした。次に中項目3点目、旧 JR 留萌駅跡地の新交流複合施設についてお伺いします。先ほどのご答弁では具体的な施設名がはっきりとは出てこなかったので、できれば公民館文化センター、体育館など建設してから60年以上経って耐震化されてない施設の移転は急ぐべきでありと思っております。市民が求める市役所の一部機能、基本的に窓口業務、市民課とかそういった総務課とかはこの庁舎では交通のアクセスが悪いので、まず身近な手続きを集約した総合窓口を1階に集約していきやすい、案内しやすい環境を作ってほしいと思っておりますが、こういった案はないのかお聞きします。
市長。
鈴田議員の言っていることについてはごもっともだというふうに思っております。しかしながら今、この、駅周辺については、業者に業務委託をしております。まずは解体含めてですね、経費の問題、そのことによってまず JR との交渉をして留萌市に無償譲渡していただいて、解体費がじゃあJR としてどのくらい出せるのかだとか、さまざまな協議がまだ途中ということをまずご理解をいただきたいと思います。その中で留萌市としての公共施設の在り方、また市民が一番この駅前に求めるもの、それは例えば私どもとしては交通結節点だったり、また その、まあ、今本当にこうちょっと少なくなってきた、ホールの活用ですとか、まあ、そういうものを入れていくことによって、まあ、いずれ文化センターに変わるものに、切り替えるですとか、まあ、そういうことは当然考えていかなきゃならないというふうに思います。まあもう少しちょっと辛抱していただければ、今月いっぱいで、出てきますので、それからそれぞれの関係機関との協議を進めながら市民の方にも計画の段階をお示ししていくという状況にあるということをご理解いただければと思います。
鈴田議員。
わかりました。あと先ほどからパブリックコメントの募集という答弁をされていました。このパブリックコメントを市のホームページで見たんです。市のホームページから見たんですけども、これがですね、大変入りづらい、分かりづらい。これなかなかこのパブリックコメントまで到達できないという声を伺っております。これが先日行ったモンビルのアウトドアビレッジルモイ基本計画の市民説明会の中でも市民からの質問が出ておりました。まあ、このパブリックコメントのハードルが高いとか敷居が高いなどの意見が出てました。もっと簡単に気軽に意見が言える方法はないのか、そこをお聞かせください。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、パブリックコメントのですね、まあ、ホームページ上のアクセスといいますか、入った部分がですね、いろいろ入り組んでいるという、まあ、ここについてはですね、基本的にその検索エンジンでですね、今皆さんパブリックコメントと入れていただけるとですね、まあ、たどり着くという、まあ、形になりますので、そこについては他の全ての、まあ、私どもの留萌市のホームページ上もですね、検索エンジンをもとに、まあ、入っていただくというのが基本になってございますので、まあ、なかなかその、構成上ですね、どうしても奥に入って格納してしまうというところは否めないんですが、そこはまあそのような形でしたいなと思っています。またですね、パブリックコメント、まあ、これはですね、我々はまあ一応制度に基づいたですね、オフィシャルなまあ提案方式でございます。まあ、意見の中にはですね、やはりまあ敷居が高いといいますか、そのまあ正式にまあ記名をして、まあ意見を言うというのがですね、まあ、ちょっとハードルが高いといった声も確かにあります。まあまあ、パブリックコメントに限らずですね、まあ、いろいろな形でですね、我々もっともっと意見を集約していかなきゃならないというふうに思ってますので、まあ、今いろいろその、アンケートフォームみたいなものをですね、いろいろ媒体ございますので、そういうのも活用も含めてですね、取り組んでいきたいなというふうに思ってございます。ありがとうございます。
鈴田議員。
はい、このパブリックモンベルアウトドアビレッジデモイの計画の中では、結構若い世代とか奥様たちも期待をしているっていうお話を聞きます。そこでこのパブリックコメントのハードルが高いって言われていますので、
も
す、
はい、
戻ってます。すいません。すいません。それでは最後の質問とさせていただきます。中項目4点目、駅前周辺エリアの新たな取り組みについてです。道の駅や駅前周辺の誘客を図るために、見晴らし公園のある SL の移籍を検討していると思うんですけども、移転場所を含めどのような活動を想定するのかお聞きします。
市長。
この見晴らし公園にあるこの SL ですが、まあ、D61 といって、まあ、一番重い蒸気機関車になるのかなというふうに思いますが、今このアウトドアビレッジ留萌内の移設というのを想定しております。まあ、現在デジタル田園都市国家構想交付金を活用して、移転可能化を含め諸問題を解決するための調査を進めているところであり、判断材料が 整い次第ですね、今後の対応について検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
鈴田議員。
わかりました。続いて商店街や県前商店街周辺に住む方々は、公共施設がこの地域に来ることによって JR の廃線による停滞が少しでも良い方向に向いて活気が戻るのではないかと期待しております。ぜひとも市民や商店街の人との接点をもっと多くしてもらいたいということで、駅前周辺の商店街に対し市長の思いを伝えたり意見交換をする場が必要ではないかと考えられますけれども、市長の見解をお聞きします。
市長。
個別商店街、ということで、考えていくのか、また商店街連合組合として考えていくのか、商工会議所として考えていくのか、そういう中でいろいろ商業部会ですとか現在お話をさせていただいているところでございます。今後もう少し明らかな状況が出てから、また駅前商店街の皆さんからもお話を聞きたいということであれば、積極的に進めていきたいというふうに考えております。
鈴田議員。
わかりました。では最後、市長はもっと前面に出ている門市の将来的な構想や思いを市民に向けて発信してほしいというのが私の強い気持ちです。市民は候補などだけでは納得しておりません。市長自らの情報発信をせずに臨んでおります。そこで設備費や実質負担額など財政負担の説明も重要ですけど、一体感のあるまちづくりを進めていくには将来の青写真を提示した上で、道の駅から駅前周辺エリアの全体のイメージを市長自らの声で発信していくことが市民の不安解消にもつながると考えております。最後に市長の意見をお聞きして、私の質問を終わります。
市長。
鈴田議員の、本当に、温かい、励ましを含めてですね、私としてはですね、やはり皆さんに説明できる範囲の資料を含めてですね、やはり責任あるお話をさせていただければというふうに思っておりますので、今後もさらなる市政懇談会などを活用しながら、また町内会に赴いて出前トークという形もできますので、そういうことを含めて進めさせていただければと思います。以上です。
7番鈴田議員の質問を終わります。